臓器移植
知るほどなるほど
一言じゃないラジオ。
おはようございます、 DJ ミノルクリスです。
おはようございます、木村あさみです。
さあ今日から新番組がスタートしました。木村さん、タイトルは
臓器移植知るほどなるほど一言じゃないラジオ。
はい、10月は臓器移植普及推進月間ということで、 FM 新潟では臓器移植臓器提供をテーマにした番組を16年シリーズで放送してきましたが、今年は内容をリニューアルしてこれまでと違う角度からお送りしていきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クリスさん、先ほどまで、
はい、
フロムアスリートでしたよね。
そうですね、はい、なので土曜日の朝はちょっとしばらく、はい、数時間私と付き合っていただくことになりますけれども、
はい、もはやジャックしてるレベルです。
いやいや、そんなことないです。木村さんともちょっと久しぶりに、
そうなんです、
番組サウンドスプラッシュ以来ですか。
はい、金曜日ね、5年間やってましたから。
やってました、はい、そんなにやってました。
ねえ、覚えておいてくださいよ。
お手柔らかにさあ、臓器移植についての番組っていうのはもちろんなんですけれども、大事なのは一言じゃないっていう部分だと私聞いておりまして、まあそうなんですよね。だから、うん、なんだろうな、いろんな人との関わり合いの中で、うん、どうしても一言っていう部分だと全然一歩も進めないっていうか、自分自身が、うん、はいはいはい、だからそこはなんかうまくこの番組で、
うん、
いろんなことが一言じゃないってっていう風になんかこう考えるヒントになればいいかなって思ってます、
は
い、
そうですね、はい、本当にまずは何か一つでも感じてもらえれば嬉しいなと思います、
うん、はい、さあそこで重要なメンバーをもう一人ご紹介します。新潟県臓器移植コーディネーターの赤川美穂さんです。
おはようございます。新潟県臓器移植コーディネーターの赤川美穂です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
臓器移植コーディネーターっていう職業の方とお会いするのがまず私初めてなんですが、どんなお仕事かお伺いしてもいいですか。
はい、臓器を提供する人と移植を必要とする人とをつなぐ橋渡しをする役割を担っております。私は臓器提供をする側の患者さんのご家族と関わるドナーコーディネーターをしております。ドナーの方が入院されている病院にお伺いして、臓器提供の説明をご家族に行い、ご本人やご家族の考えをお伺いし、皆様の意向に沿うことができるようにお手伝いをいたします。
はい、赤川さん、そのこのコーディネーターこれやろうと思った、はい、なんかきっかけがあるんですか。
そうですね、私実は昨年度まで看護師をしておりました、うん、26年。
26年、
お
そうですか、う
ん、はい、お、そこで私が勤めていた病院も実は臓器提供を行っている病院で、身近に臓器提供というものがありました、うんうん、そして私自身も幼少期に心臓の手術をした経験から入院をしております、
うん、
またその病気の方やご家族に対するケア、家族に対する看護というものをそのところで興味を持ちました、
うん、
それで臓器移植の際に真摯にご家族に関わる姿を見まして、臓器移植コーディネーターを志すことにしました。
そうですか、
出会いがあったんですね。
臓器移植コーディネーターっていうのは県内に結構いらっしゃるんですか。
私一人です。
一人なんですか。
たった一人。
そうですか、はい、でもこれなんか志してなろうと思えばなれる職業ですか。これは
どうでしょうかね
そこはもうちょっと分かんない、はい、なるほど、はい、ということで、まあ、ご自身の、うん、まあ、病気の経験もあり、はい、それで看護師を26年やられてたっていうのも身近だったわけですね。
そうですね、はい、
臓器移植ってもちろんねニュースで聞くこともありますし、重要な問題っていうのを分かるんですけども、
はい、
じゃあこれ自分のこととして考えたことがあるかっていうと、はい、またそれは結びつかなかったりするんですよね。
でもそれってその臓器移植に限らず、自分が知らない病気の場合ももちろんそうですし、まさか自分が命に関わる病気になるなんて思ってないし、うん、考える機会がないだけなんじゃないかなとも思いますが、どうなんでしょう ね、
まあ、そこで今日からお送りするこの番組一言じゃないラジオ、うん、まあ、聞いてるうちに何かちょっと心に引っかかるものがあったってね思ってもらえたらいいんじゃないかなと 我々もそう思ってちょっとこれからやっていきたいと思います。
はい、
う
ん、自分に重ねるところまでいかなくてもそうかって思う部分があったらいいですね。
はい、今日から毎週土曜日の朝7時半から25分間5回シリーズでお送りします。10月19日日曜日の午後はアオーレ長岡で公開録音も行いますので1ヶ月間どうぞお付き合いよろしくお願いします。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。今日のキーワード、
臓器移植知るほどなるほどということで、まずは臓器移植について知るコーナーです。毎回一つのキーワードをご紹介して、そこから移植医療がどんな医療なのか、また現状について一緒に理解を深めていこうと思います。今日のキーワードは1万6000人。赤川さん、これズバリ何の数字でしょうか？
1万6000人、これは全国の移植希望者登録者数です。
はい、実際16,766人が今年の8月31日現在で、移植希望を、まあ、登録しているということですよね。
はい、そうです。
はい、およそ16,000人、
多いです、
はい、その前に臓器移植とはどんな医療なのかきちんと知っておく必要はありますよね。
そうですね、臓器移植とは病気や事故によって臓器の機能が低下して移植でしか治らない人に他の人の臓器を移植して健康を回復する医療です。お薬で治すのが内科的治療、手術で治すのが外科的治療ですが、その方法では難しく臓器そのものを入れ替えるという方法です。移植は大きく2つに分けられます。まず1つは健康的な方からの生体移植、原則として血縁者、親族間のみで可能で心臓はできません。もう一つはまた亡くなった人からの移植がありますが、その中でも脳死状態での提供と心臓が停止してからの提供があり、それぞれの提供できる臓器が異なります。全体として移植できる臓器は心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球です。
はい、移植できる臓器は全部で7つということですね。臓器の移植を希望して登録をしている人が1万6000人いらっしゃるということですが、実際に移植を受けられた方っていうのはどのくらいいらっしゃるんですか？
はい、全国で臓器移植を受けられた方は昨年度583人でした。希望する方のわずか 3.5% に当たります。
うん、3.5%、はい、少なく感じます
ね。
はい、
100人いたら、ね、3人ちょいっていうことでしょ。
いや本当ですね。そうやって数字にするとっていう驚きがありますが、
ね、はい、
あの県内で見た場合はどうなんでしょうか？
はい、新潟県の腎臓移植希望者はだいたい200人ぐらいなのに対して、移植を受けられた方はわずか1桁で推移しています。
すごい、もうあの必要としてる人がいっぱいいるのに、全然実際移植受けられた人って少ないわけですよね。はい、あまりにもこの差が大きすぎますよね。
はい
はい、だからあの、まあ、臓器の提供についてもう少し、あの僕ら意識を向けていかなければいけないのかななんて思いますけども、
はい、ね、移植を必要とする人たちのことを私たちってやっぱりあまり知る術がありませんよね。この後半のコーナーでは臓器移植や臓器提供に関わった人たちのストーリーをご紹介します。つなぐストーリ
ー。臓器移植は命をつなぐ医療です。誰にでも毎日何かストーリーがあります。その中で突然臓器提供や臓器移植に関わることがもしかしたらあるかもしれません。後半はつなぐストーリーと題して、実際に臓器移植でしか助からない病気にかかってしまった方や移植を待つ人たちのストーリーをご紹介します。今日は心臓の移植手術を受けた方のお話をご紹介します。
リーフレット命の贈り物から 臓器移植を受けた人の話。心臓移植の手術前は自分で動くのもままならず、生死の境目を行ったり来たりしていました。そんな私が手術後1週間で自分で歩くことができました。また体が嘘みたいに静かで、苦しさもなくすごく落ち着いていました。それからは日に日に体調が回復し、今までできなかったことができるようになるたびに感動の連続でした。そして退院し家に帰れた時は、何とも言えない気持ちがこみ上げ、涙が止まりませんでした。移植手術を受けたからこそ感じるのかもしれませんが、命の大切さ、時間の大切さを私たち移植を受けた患者は感じています。移植後に結婚し子供を授かりました。子供が大きくなったら、お父さんの体の中にはたくさんの人たちの心が詰まっているんだよ、そしてあなたが生まれたんだよと伝えたいと思います。
はい、実際に、心臓移植を受けた方の、お話ですけれども、はい、赤川さん、これやっぱり心臓病って辛いんですよね。
そうですね、心臓の病気になると私たち普通に歩いているだけで、何もなく過ごせますが、本当に少し動くだけで息が上がって苦しくなったり、すごく疲れが強くなったりします、ですので車椅子の生活をされている方もいらっしゃいます、
そんな方がこの心臓移植を受けて、そのお話の中にありましたけれども、体が嘘みたいに静かで苦しさもなくすごく落ち着いていましたっていう言葉がありましたけれども、もう全然やっぱり移植をしないと治らない病気の方、その方がやっぱ臓器移植、臓器提供を受けて全く変われるっていうことですよね。
そうですね、この方の静かになったというのは、補助人工心肺という機械をつけていた可能性があります。心臓を動きが不十分ですので、胸から管を出して補助人工心臓というのを、体の外で心臓を動かすという機械がありますので、そういったものを埋め込む形の手術を行って生活をされていたので、きっとそれでこうそれがなくなったので静かになったということで、
僕はなんかもっと心の話なのかと思ったら、実際にその機械的な音が静かになったっていう、そういうところって僕らはね、本当に実際に病気体験された方じゃないとわからないこと、それから辛さね、それわからないこと多いですけども、そっか、こうやって実際にお話聞くと、もう生活が全然変わるんですね。すごいね。
すごいですね。
もう移植前と後でやっぱ生活っていうのは本当に変わるもんなんですか、これ。
そうですね、今のようなその補助人工心肺というのがありますと、体の外に荷物といったらあれですけれど、普通は持っていかないでもいいようなものを体に身につけていましたりとか、あとバッテリーみたいな機械の何かっていうところもありますので、そういった面では体が身軽になるというところは大きくなると思います。
なるほど。ちなみにその平均的なこの待機時間っていうのは結構長いんですか、これ。
そうですね、心臓は約3年11ヶ月、腎臓でありますと約14年と9ヶ月となってます。
なるほど、これは日本国内の話ということですよね。
はい、そうですね。
すいません、待機時間っていうのもそもそも分かってないんですけど、どういうことなんですか。
はい、移植をするにあたり、誰でも移植が受けられるというわけではありません、移植をしたいですということで、まずは移植を希望しているということで登録をする形になります、そちらで登録をしまして、提供がありますというところで、そこまで待つまでの時間、分かりにくいですかね。
そもそもこの時間はかかってしまうっていうことなんですか。
そうですね、まずは登録することから始めないと移植を受けられる条件にならないということですね。
なるほど。
ね、それでさっきの心臓病の方のお話でもありました、本当にあの静かに、うん、体が静かになったっていうことですけど、うん、それだけ辛い、うん、まあ治療それから入院生活とか、はい、まあ、生活をしながら、うん、その3年とか、まあ、長いものでは14年とか、その臓器の提供場所によっては待つってことですよね。
はい、そうですね。
ただ待つんじゃないんだよ、その辛さとこうずっとその間
そうか治療
付き合いながら待つってことでしょ。
ね、はい、そうですね。
旅行に簡単に行けなかったりね。
いやいや本当そうだよ。
はい、ですね、
さあそして、うん、先ほどの臓器移植を受けた人の話の中でもありましたけれども、これやっぱり誰かの臓器を提供していただいて移植するわけじゃないですか、
はい、
ですからなんかそういった部分でなんか葛藤を持ってる方も結構いらっしゃるっていう話も聞いたことあるんですけども、
はい、うん、臓器提供を受けるということはどなたかが亡くなるということにを意味しますので、うん、臓器提供を受けられる方はやはり誰かが亡くなるのを待ってるというわけではないんでしょうけど、やはりそこ を気にする方も多くいらっしゃいます、
うん、
ですのでもらった命、受け継いだ命、つながった命をどのように生きていくか全うしていくかということも、うん、葛藤されたり苦悩して考えてらっしゃる方もいらっしゃいます。
なるほど、うん、普段さこうやって生活してるとさ、やっぱ自分が病気になるとか怪我するとかはあんま思わないじゃない。
思わない、
うん、だけど実際に今その病気と付き合ってる方たちもいらっしゃるっていうことも考えていくっていうのは一つ一言じゃないってことだよね、うん、そこ自分もなるかもしれないし、うん、その時じゃね、助かる手段があるなら、うん、何ができるのかっていうね、うんうん、はい、そういうのをちょっと考えるきっかけになればいいかなと思います、
はいはい、では CM を挟んでエンディングです。
一言じゃないラジオ、臓器移植知るほどなるほど一言じゃないラジオ、1回目の放送いかがだったでしょうか、まあ、心臓移植のストーリーをご紹介しましたが、どんなにその病気が辛いのか、待っている時間の辛さ、そして移植を受けてどんな風に生活が変わったのか、もう経験したご本人にしかわからないことをね、少しだけ教えていただいたような気がしますけども、赤川さん、初回放送振り返っていかがだったでしょうか。
そうですね、うん、木村さんもクリスさんもすごく臓器移植、移植医療について考えていただいて、いろんなお話を聞けて、私はとても楽しかったですと言っていいのかあれなんですけれど、はい、とてもいいお時間を過ごせました、はい
は
い、
まあ、初回はちょっと3人とも固かったかもしれませんけど
なんか緊張しちゃいましたね。
その辺はもう徐々にほぐしていけたらいいなと
そうですね、
思いますけどね、
毎週毎週ちょっとずつ距離感詰めていきましょう。
距離感は距離感は詰まってると思うけど
心の
そうそうそう、
心のね、
緊張してんだよみんな
さあ、うん、今日は臓器を移植してもらった方のストーリーのご紹介でしたが、来週はご家族が亡くなられて臓器を別の方に提供されたストーリーをご紹介します。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマはあなたのまさかの出来事です。病気や事故に限りません。自分には関係ないと思っていたことが自分の身に降りかかって、その時感じたことを教えてください、
はい、もうこれはだからあなたのまさかの出来事は何でもいいと、はい、いうことです。もう日常生活の中で起こったこととか、うん、びっくりしたこととかあると思うんですけども、はい、まあ、人生はね、上り坂下り坂まさかっていう、結婚式の定番の挨拶みたいになっちゃいますけども、
あ、ね、ありますよね、
本当に何があるか分かんないんであのあなたのまさかの出来事、どんどんメッセージお寄せください。
メッセージは10月19日日曜日、アオーレ長岡で行う公開録音でご紹介する予定です。もちろんイベントの会場にもぜひお越しください。午後3時開始予定です。詳しくはホームページなどでご確認ください、
はい、メッセージテーマ以外にも番組の感想や疑問質問もぜひお寄せください。それではまた来週。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。